小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週に引き続き、今日も昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えしています。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
先週はグリム童話のいばら姫を語っていただきましたが、
そうですね、
今日は
ね、やはりグリム童話のラプンツェルっていうのがあるんですね、
はい、
ラプンツェルってとても有名な話なの、
ま
あ、最近ディズニーで映画ができたそうで、これはだけど全く違うようなので、オリジナルを聞いてもらおうと思ってるの。
はい。それでは早速お願いいたします。
ラプンツェル。昔々、男とおかみさんがありました。二人は長い間子供が欲しいと願っていましたが、なかなか子宝に恵まれませんでした。そのうちようやくおかみさんが身ごもりました。この夫婦の家の裏に高い塀に囲まれた庭がありました。そこにはいろいろな花や薬草がたくさん生えていましたが、誰一人そこへ入っていこうとする者はいませんでした。その庭は強い力を持つ魔女のもので、世間からとても恐れられていたからです。ある日のこと、おかみさんが窓辺から裏の庭を眺めていると、素晴らしくおいしそうなラプンツェルの葉っぱが目につきました。おかみさんはそれを見るとどうしても食べたくなりました。その思いは日に日に募りました。けれども魔女の庭からラプンツェルを取ってくることはできないと分かっていたので、おかみさんはすっかりやつれて痩せ細ってしまいました。やがて男がそれに気づき、訳を尋ねました。するとおかみさんは言いました。ああ、あの裏の庭に生えているラプンツェルが食べたい。さもないと私は死んでしまう。男はとてもおかみさんを愛していたので、命を懸けても魔女の庭からラプンツェルを取ってきてやろうと決心しました。晩になると男は塀を乗り越えて魔女の庭に忍び込みました。そして手でつかめるだけのラプンツェルをつかみ取ると、大急ぎで家に戻り、おかみさんに渡しました。おかみさんはすぐにそれをむさぼるように食べてしまいました。ところが、そのラプンツェルがあまりにおいしかったので、次の日になると、おかみさんのラプンツェルを食べたい思いは3倍も強くなりました。男は、おかみさんにラプンツェルを諦めさせることはできないと思ったので、晩になるともう一度魔女の庭に忍び込みました。ところが、男が塀を乗り越えた途端、目の前に魔女が立っていました。魔女は恐ろしい目つきで男を睨むと、よくもよくもわしの庭に忍び込んでラプンツェルを盗んだな、と激しく男を責めました。ああ、どうか許してください。実は女房が身ごもっていて、どうしてもラプンツェルを食べたがったのです。もし食べさせないと死んでしまうかもしれないと思って庭に入り込んだのです。男は一生懸命謝りました。これを聞くと魔女は言いました。そういうことなら許してやってもよい。ただし、お前の女房の産む子供をわしによこすのだ。その子はわしが母親代わりになって面倒を見てやるよ。男は恐ろしさのあまり、言う通りにすると約束してしまいました。やがて、おかみさんが女の子を産むと、魔女はすぐにやってきて、生まれたばかりの子供に、ラプンツェルという名前をつけて、連れて行ってしまいました。ラプンツェルは、お日様の下で一番美しい子供になりました。ラプンツェルが12歳になると、魔女は、森の中の高い塔にラプンツェルを閉じ込めました。その塔には扉もなければ階段もなく、ただ 高いところに小さな窓が一つあるだけでした。魔女は中に入りたいときは、塔の下でこう叫びました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。するとラプンツェルは、編んであった髪をほどいて、窓の留め金に巻きつけ、9メートルも下に垂らしました。ラプンツェルは、まるで金を紡いだような素晴らしく美しい長い髪をしていました。魔女はその髪を伝って塔に上がっていくのでした。ある時、一人の若い王子が塔のある森の中を通りかかりました。そして美しいラプンツェルが塔の窓辺で美しい声で歌っているのを聞くと、たちまちラプンツェルの虜になってしまいました。けれどもその塔には扉もなく、はしごも届きません。王子はがっかりしてしまいました。それでも毎日森へやってきました。するとある日、魔女がやってきて、塔の下でこう叫びました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。すると髪が降りてきました。魔女はその髪を伝って上がっていきました。王子はそれを見ると、あれが上がっていく方法なら僕も一度やってみようと思いました。次の日、暗くなると王子は塔の下にやってきて、こう呼びかけました。ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ。すると髪が降りてきました。王子は髪を伝って上がっていきました。ラプンツェルは、見たこともない男の人が上がってきたので、はじめは驚きました。けれどもすぐにこの王子がとても好きになりました。そこで王子が結婚してくださいと言ったとき、王子が若くて美しいので、この人ならゴーテルおばさんよりももっと私を愛してくれると思い、はい、と答えて王子の手を握りました。二人はこれから毎日塔で会う約束をしました。それからしばらくの間、二人は夫婦のように幸せな時を過ごしました。魔女はこのことに少しも気がつきませんでした。けれどもある時、ラプンツェルがついうっかり、ゴーテルおばさん、あなたを引き上げる時は若い王子様よりもずっと重いのはどうしてなんでしょう、と言ってしまいました。なんてことを言うんだ、と魔女は叫びました。私はお前を世間からすっかり隠しておいたつもりだったのに、よくもよくも騙したな。怒った魔女はラプンツェルの髪をつかむと、左手に2、3回巻きつけ、右手にハサミを持って、ジョキジョキと髪を切り落としてしまいました。そしてラプンツェルを荒れ野へ追い払いました。ラプンツェルは荒れ野で辛い日々を過ごさなくてはなりませんでしたが、そのうちに男の子と女の子の双子を見ました。さて、ラプンツェルを荒れ野へ追い払ったその夕方、魔女は切り取った髪の毛を窓の枠にしっかりと巻きつけました。そして王子がやってきて塔の下で、ラプンツェル、ラプンツェル、お前の髪を垂らしておくれ、と呼ぶと髪を垂らしてやりました。王子は髪を伝って上がっていきました。けれどもそこにいたのは愛するラプンツェルではなく恐ろしい魔女でした。魔女は毒々しい目つきであざけるように言いました。愛しい人を連れにおいでかい？でも美しい小鳥はもう巣には座っちゃいないよ。猫がさらっていったのさ。その猫がお前の両の目もかき出してやる。ラプンツェルはもういない。二度と会うことはできないさ。王子はこれを聞くと絶望のあまり塔から身を投げました。命だけは取り留めたものの、茨の棘で目が見えなくなってしまいました。王子は森の中をあてもなくさまよい歩きました。食べるものといえば木の根か草の実しかありません。そして愛する妻を失ったことを泣いてばかりいました。そうやって 何年も経ちました。とうとう王子はラプンツェルが二人の子供と一緒に辛い日々を過ごしている荒れ野にさまよい込んできました。そこで王子は聞き覚えのある声を聞きました。ラプンツェルも王子に気がついて駆け寄りました。ラプンツェルは王子の首に抱きついて泣きました。ラプンツェルの涙が二滴王子の両の目に落ちました。すると王子の目は開いて元通り見えるようになりました。王子はラプンツェルと二人の子供を自分の国へ連れて帰り、喜びのうちに迎えられました。そしてそれからは幸せに暮らしたということです。おしまいです。
ありがとうございました。
すごく印象強い話よね、これ。まず一つはその塔の中にね、
はい、
扉もない階段もない、上の方に窓が一つある塔って、すっごい印象的でしょ、それね。ところがこれはね、狭いところに娘を押し込めて、そこへおばあさんが世話に来るわけですね。でこれはまあ文化人類学やなんかの方ではね、古代社会にあった娘小屋の名残だというふうに言われているんですね。日本でもあったんですけどね、何十年か前に記録が残ってますけども、村の娘たちを集めて、長老の奥さんが教育するわけね、女としての仕事とか性教育をして、でその小屋っていうのは閉じられた空間で娘だけ、そして世話するのは老婆という形で同じなんですよね。だからそれの名残だというふうに言われてる、そういう意味で非常にこう印象深いというかな、人類にとって記念すべき古い話なんですね、ここのところは。だけどそれにしてもすごいですね、その塔から金髪が9メートル下まで行くわけでしょ、
9メートル下まで、
それもすごい長いと思うけどさ、それをそのゴーテルおばさんが伝って登っていくっていうんだからね、大変ですよね。
私の中ではかなり滑腹のいいおばさんかなって思いましたけど、
登っていくおばさんも大変だけどさ、それを支えてるラプンツェルの首も大変だったろうなと思
った
の、
痛いってならなかったのかな。
でそういうのはね、昔話は平気なんです。それがね、昔話の特徴なのね、前回も話した昔話っていうのは写実的に語らないで、ね、抽象的なんですね。だからはっきり言えば昔話は物理学を無視してるわけですよ。青年だって登っちゃうしね、それから面白いのは最後のところでラプンツェルが荒野をさまよってる、子供二人連れてさまよってる、そこへ目の見えなくなった王子もさまよい込むわけね、で偶然に二人が会いますね、
はい、
会った時に感動的な場面ね、ラプンツェルが抱きついて、でその涙が王子の目に入ったら目がパッと治ったと、ここもものすごく昔話らしいところなんですよね。感動的な場面でしょ、昔話ではね、腕を切られて痛いと言って涙を流したとか、そういうふうには涙使わないんです。そういうふうには言わない、腕切られても平気なのね、だけど涙がある特定の役割を持っている時だけ涙は出てくるんです、語られる、で今の場合は目を直してますよね、同じ使い方がね、日本にもあるんですよ、日本でね、岩手県遠野の鈴木幸さんとおっしゃる素晴らしい語り手がいらしたんですけど、彼女が語ったお月お星という話があるのね、それの中でも最後のところで、お父さんと偶然出会って、でお月とお星が喜んでお父ちゃんつって抱きつくんですね、とお月の涙がお父さんの右の目に入り、お星の涙が左の目に入ったらお父さんの目がパッと治ったって、同じなんです、そういうこう昔話の語りの法則みたいなものがね、とってもよく現れてる話ね、この話は。
松本さんはラプンツェル語ってていかがですか？
私はね、この話子供の時からとっても好きな話だったんですね、
ええ、
でもちろん子供の時は目で読んだんですけれども、その時にもうその目に焼き付いたというのが、そのラプンツェルが金を紡いだような髪を9メートルも下にさーっとこう垂らす場面、あの場面がとっても好きで、だから今先生がおっしゃったようなおばあさんがよくそんな髪を伝って登っていったなんてことは全然思わなくって、王子がその髪を伝って登っていく場面がとても好きでした。
そして密会するという、
そうです
ね。でもその涙がこうキラキラと光って偶然に入っていくシーンはすごく印象的に、
印象的ですね、ものすごく印象的
よね、思い描きますね。
一番感動的なところにうまい使い方するわけですよね、涙のね、でもあそこの細かいところだけども、あれが効きますね。ゴーテルおばさん、あなたを引き上げる方が 王子様を引き上げるよりも重いのはなぜですかって聞いてんだよね、ちょっと変じゃない、おばあさんの方が痩せていて男の方が重いっていうのが普通のイメージでかもしれないけど、この時のおばあさんはちょっとでっぷりしたおばあさんというふうに考えるのかもしれないですけどね、それでもね、今のこれはグリム童話集で言えば第2版を元にしてるんです、僕はグリム童話集っていうのは第7版まであるんですけどね、45年間かけて改訂版作ってるんですけど、僕は初めの頃の版の方が昔話としてはいいと思ってるのね、素朴なんです文章が、版を重ねるに従っていろんな説明や描写が入っちゃうのね、でそんなもんで僕は第2版を翻訳したんですよ、でそれを元にして今の話は僕たちの語りのグループで何度も何度も語り合って文章を作ってきたわけね、読みやすい日本語にしたわけ、ですから第2版なもんでそのおばあさんの方が思いになってんのね、でもグリムはそう気がついたらしくてね、第3版からはね王子様の方が重いのはなぜですかっていうふうに取り替えてますね、
そうなんですか、
でもおばあさんの方が本当は面白いけどね、おばあさんの方が重い、つまり若者の方はさ、もう娘に会いたくてしょうがないから喜んで上がってきたと、だから軽かった
、
おばあちゃんの方が重かった、ドタドタドタと登ったという感じがあって、僕はおばあさんの方が重いっていうのは悪くないなと思ってるんですけどね、
やっぱり王子様はスラッとしてほしいですよね、
そうそうそう
今日は昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんにラプンツェルを語っていただきました。
そうですね、グリム童話です、これはね、
さて来週は、
あのね、せっかく松本さんに来ていただいているので続けてですね、来週も語る時のいろんな心構えというかな、用心しなきゃいけないことがあるのね、よくね昔話を覚えて語るって言うんだけど、まあ暗記みたいに思う方もいるのね、そうじゃないんですよ、お話を覚えるってことは、そういうその暗記と違う覚え方の問題とかね、あるいはお芝居のように派手に演じなきゃいけないと思ってる方もいるんだけど、そうではないという語り方の問題ね、そのあたりを聞かせてもらおうと思ってます、
楽しみにしています。それでは小澤先生、松本直子さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとう、
ありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。